大学広報番組研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は理工学研究科生産環境工学助教授の野村新福先生にご出演いただきます。石川県出身の野村先生は愛媛大学に来られて12年、現在2002年に発足した愛媛大学の研究プロジェクトの一つ、液中プラズマ利用技術研究に所属し、役立つプラズマの利用研究を行っています。
野村先生、今日はすごく興味深いお話をお伺いしていきたいと思うんですけども、
お手柔らかにお願いしますよ。でも最初から噛んでどうするんやろみたいな。
あの、先生が研究してらっしゃることというのは、プラズマ。
はい、プラズマです。
プラズマというのはよく聞くんですけれども、実際じゃあプラズマってなんだと言われると、わからない方も多いかと思うんです
が、実は身の回りにはたくさんプラズマのものがあるんですけど、それに実はなかなか気づいてないんですよね。プラズマっていうのは簡単に言いますと、普通固体、水だと氷ですよね。氷を加熱していくとどうなるかと、水になりますよね。
なります。
でそれをまた加熱していくと蒸気になって気体になってきます。通常の人はここでやめるんですけど、これはさらにまた加熱したやつがおりまして、本当にこれ以上もっとこう加熱したらどうなるのか。そうすると今度はですね、っていう、難しいんですけど、物質っていうのは大体この原子、一番小さい単位が原子なんですね。その原子をまた中覗いたやつがいまして、それ覗くと外に今度は電子っていうのがぐるぐる回ってるんですよね。その電子がですね、もう我慢できなくなって飛び出しちゃうんですよね。で飛び出すとそれがビカビカ光って、光ると。この現象がプラズマなんです。だから物質の固体、液体、気体で、その上がプラズマっていう状態なんですね。だから光ってるものは大体プラズマだと思ってもらっていいんですよね。
今このスタジオの中も、ライト、
そう、ライトとかありますけど、蛍光灯なんかそうなんですけどね、もあれも実はプラズマで、中で電子がビカビカ飛び回ってるんですよね。それで光るという現象なんです。だから身近なところで大体光るものは大体プラズマだと思ってもらっていいんですよね。
身近じゃないですけれども、太陽もそうなんですか。
そうですね、太陽もあれプラズマですね。ほとんどがプラズマですね。だからビカビカビカビカって光ってるんですよね。だから光ってる人は大体プラズマだと思ってもらえばいいかもしれませんよね。
じゃあちょっとオーラがあるような方はこうプラズマを発しているかもしれない。
そうなんですよ。で何がプラズマになるといいかっていうと、実はプラズマになると、そういうふうに電子が飛び交ってるんで、ちょっと難しい言い方なんですけど、エネルギー状態がすごい高い状態なんですね。高い、だから何とでも反応しやすいっていう状態なんですよね。だからそれをうまい具合に使ってやると、いろんなものがそこから取り出せますよというようなことで、プラズマがいろんな方向に利用されてるんですよね。
で先生が研究をされて何がすごいかというと、液中、その液体の中でプラズマを発生させるということに成功されたんですよね。
普通の人が聞くと、液体の中でプラズマを発生させる、それ一体何なのよって話なんですけど、実は液体の中でプラズマを発生させるという言い方は、これは正しくなくて、実際は液体の中の気泡、気泡というのは
ブクブクブク
って泡ですけどね、泡の中に普通の気層のプラズマを発生させるっていう方法なんですよ。でそれによって液体の中でプラズマ状態を維持することができる。ちょっと難しい方が、作り出すことができる、ですよね。
今までは、もうこの空気中とか、
そう、空気中とか気体中でしかプラズマが発生できなかったんですけど、それを液体の中の気体の中に発生させることができた。それが何がすごいのよっていう話なんですけど、そうするとですね、周りが液体なので、気体中と比べて非常にたくさん原料があるんですよね。水の方が重たいんで、たくさんこう詰まってるわけですね、気体よりも。だからそこからどんどん原料が供給されて、中でいろんなものがたくさん作れるというメリットがある。それからもう一つは、液体の中でプラズマを立てるので、非常に中はプラズマ熱いんですよ。プラズマの温度はだいたい5000度 C ぐらいになるんですよ。
5000度、
ものすごい熱いんですけども、周りが液体なので、非常に液体ってほら物を冷やす効果あるでしょ。でそれがどんどん蒸発してって熱を奪ってくれるので、外は非常に冷たいんですよ。だから普通の温度の状態で非常に高いプラズマを中に閉じ込めることができるということで、いろんなところに使い勝手がいいってことなんですね。でそれをうまく使うと、例えば普通なら5000度紙入れたら燃えちゃうでしょ、ところが燃えちゃうんですけども、液体の中だとその液体が熱を奪ってくれるんで燃えないんですよ。で燃えないので、例えばその非常に燃えやすい材料の上にいろんなものをこうつけることができる。
つけるというのは、その
メッキみたいにね、
コーティングという、
コーティングできるんですよね。そういうメリットがあるんですよね。だからプラズマ、もう一つ面白いのは、 今5000度 C っていうすごい温度になるので、はいはい、例えばいらないものを何でも分解しちゃうんですよ、うん、分解っていうのはバラバラにしちゃうんですよね、ただ例えばあのエンジンオイルのいらないやつとか、あるいは家庭用で使ったあの食用油、
廃棄するのに困りますよね、
あれちょっとねプラズマを立ててやると今度バラバラになって、はい、でバラバラになるだけじゃなくて水素を取り出すことができるんですよね、したがってあの、まあ、今はすごいコストが高いんで、はい、プラズマ立てて水素を取り出すってことはあんまりやらないんですけど、まあ、将来的にね少しお金をかけても日本はこうリサイクル社会を作らなきゃいけないんじゃないかっていう時に、多分このプラズマがきっと将来活躍できるんじゃないかなと。
もう自然に分別してくれるわけですね。
そうだね、
利用できるものは利用できるもの、
捨てるものは捨てましょう、そう再生するような形、そういう、まあ、あのこれまあ難しいことまでゼロエミッションっていうんですけど、そういううまいリサイクル社会を、作るときにこのプラズマがまあ役に立ってくれるんじゃないかなというような期待をしてるんですよね、
もうそれまでねその期待からその先をやろうなんていう人はいなかったってさっきおっしゃいましたけれども、
そうなんですよ、
第4のそのプラズマを見つけた方もいらっしゃるでしょうけど、その液体の中でプラズマを発生させようなんていう、
そうなんですよ、だいたい液体の中で普通プラズマを発生させようなんて思わないんですけど、たまたまあの面白い話でね、実はあの音の世界でね、はい、そのルミネッセンスっていうちょっと音が光るという現象が1990年代に発見されまして、でこれは何かっていうと、あのメガネあるでしょ、メガネしてる人はあのメガネ屋さんに行くと超音波洗浄機っていうのでビーって洗浄するじゃないですか、あの時にこのよく見ると泡がいっぱい出てるんですよ、
出てますね、
で普通の人はこう泡見て、あ泡が出てますねで終わるんですけど、それを真面目にまたその泡を真剣に研究した人がいまして、でよく見ると実はその泡が光っているということが、あの1990年代に分かりまして、80年末から90年にかけて、でそれを研究するとどうも泡の中に光がピカピカ光るということが分かったんですよ、でそれに研究者が結構バッと飛びついて、なんで泡の中が光るんだろうということなんですね、で一方あの私のこの相棒がね、あの実はあの気体中のプラズマを使ってダイヤモンドを作るという研究をやってるんですよ、気体のプラズマでもあのダイヤモンドっていうのは実はあの鉛筆の芯と同じで、あの鉛筆の芯をあれカーボン炭素からできてるんですけど、あれを少し圧力加えて構造を変えると実はダイヤモンドになるんですよね、ただダイヤモンドと実は鉛筆の芯は原材料は同じでどれも炭素なんですよ、ただそれがちょっとこう形を変えると光って、ああ女性の人は綺麗だわとか思うわけですよね、でそういうようなダイヤモンドが作れるといいなって話してたんですけど、気体を使ってプラズマを発生させてその炭素をダイヤモンドに変えるっていう方法だと非常に速度が遅いんです、なかなかできない、もう1年待ってもできない2年待ってもできないぐらいのすごい遅い速度で、これを大量に作ることはできないということで、でその時あのうち相棒と飲んでいた時に、まあ、ジャックダニエル好きなんですよ私、ね、であの飲んでた時にもし液体中でプラズマが発生できると、その氷のようにダイヤがボトボト落ちてくるって言うんですよ、でそんなバカなことはないだろうと思ってね、でその液体にはすごいあの液体といってもこの場合はあの灯油とか、あるいはお酒、あの中には実はあの炭素がいっぱいあるんで、それを取り出すとうまくするとダイヤモンドになって出てくるって言うんですよ、でそんなことはないだろうっていう話をしてて、その時に私がたまたまその気泡が光るという現象に興味があって、でその時に気泡が光るんだからその中は多分プラズマのなんか種とかプラズマ状態になってるはずだと、だからこの液体の中の気泡をうまく使えばそこでプラズマが発生できるはずだということから、もともと研究を始めて、多分大概 の, あの研究はそこでポシャるパターンも多いんですけど、2人の作業はこれはたまたまうまくいった例で、実は気泡の中でビカッとプラズマを光らすことができて、で予測した通りですね、あのダイヤモンドはまだできてないんですけども、違う物質なので非常に高速にできるということが分かってきて、もしかしたらこれ将来ね本当に氷の上にボトボトダイヤが落ちるようなことができるんじゃないかってことね、
今研究ロックグラスからこうダイヤモンドが溢れてくるような、
そうですよね、そんなバカなことは未だに私もやりながらそんなことはないだろうと思いますけど、それに近いようなね、非常に早い通常では考えられないような材料を作るということが、できるんじゃないかなということで非常に期待してるわけですよね。
これは本当にあの国際的にも注目を浴びたということで、国際特許、愛媛大学初の国際特許、そして国内特許を得られたということですよね。
そうですね、あの、まあ、特許はね別に あまり興味はないんですね我々、まあ、一応最近はあの大学もねいろんな、まあ、難しくて知的財産って言うんですけど、そういう発明をいろいろ保護しようということでいろいろやるんですけど、まあ、私の興味としてはその中でね、どうしてそんなに早い反応が起こるのか、そういうことにすごい興味があって、まあ、そこのところをねもう少し詰めていきたいなというようなことで頑張ってるんですよね。
でも本当きっかけっていうのはいろんなところに転がってたり、
そうですよね、
いろいろな知識がこう組み合わさって、
そうなんですよ、で、 これもね、もし僕が一人で研究やってたら絶対こういうことは発見できなかったと思うんですよ、はい、でたまたまそのいい相棒と巡り会えて、はい、で一緒に研究したからできた、うん、っていうことなんです。でも僕はそれはたまたまとは思ってなくて、僕の好きな言葉に歴史に if はないということがあって、うん、それは我々はどうあがいとっても多分どっかで知り合って、うん、多分その研究を進めて多分そういう方向に行ったんだろうなというようなことを思ってましてね。だからこの出会いっていうのはね、非常に大事にしたいなということで研究進めてるんですよね、うん、
偶然ではなくて必然でやったと。
そうです、そうです、
本当に先生が今やってらっしゃることはもう愛媛大学でもこう注目してこの先どうなるんだろうと、
そうですね、
思ってらっしゃる方も多いかと思うんですけども、
非常にでも夢が非常にある研究なんで、まあやりがいはありますよね。
これ研究者冥利に尽きるんじゃないですか。
そうですね、そうだと思います、
ね、
いいテーマに本当に巡り合ったと自分でも思ってますね。
だって誰も目をつけなかったところを、はい、自分たちがこれからまたね、新たな発見をしていくわけです。
ただ、最初はね、かなりリードを保ってるんですよね。最初発見者ですから、はい、ただ今だんだん全国世界に波及していってですね、はい、いろんなライバルが出現してきたんで、ここ数年はね、いよいよ競争の世界に入っていくかなということでね。
でもまたそれが自分もこう高めてくれる要素になっていくんじゃないかと思いますけど、先生には本当にその仲間というチームというのを大切になさってるんじゃないかと思いますけれども、
はいはいはい、
来週はもう一つのチームのお話も伺っていきたいと思います。
どのチームでしょうかね。そのチームっていうのは
空を飛ぶチームですね。なんと毎回鳥人間コンテストに、
これはぜひね、聞いてほしいですよね、
はい、来週じっくりとお話を伺いたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。番組に対するご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレス aidai@rnb.co.jp までお送りください。来週も引き続き理工学研究科生産環境工学助教授の野村伸福先生にお話を伺います。お楽しみに。